皆さんこんにちは。たくさんのスマイルいただきまして、楽しみにしてできるかどうかですね、ちょっと心配ですけど、いろいろ問題、変化の時代で問題が山積しておりますんで、私が言うことと違う、なんていうんですかね、ご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけども、今日の託話は終わった後ですね、3月頃にもう一回研修リーダーセミナーフォーラムを開いて、今日お話ししたですね、ことの並びにですね、皆さんがお考えになっている、まあ、ロータリークラブの何て言いますかね、理想像みたいなものをですね、お一人お一人ですね、ご意見をいただければと思っております。今日は前回規定審議会の歴史的な経緯をお話ししたので、今回は2019年4月に行われました規定審議会から私が3つの案を、選びまして、それを少し解説しながら、国際ロータリーがどちらの方向に、向いているのか、皆さんにご判断をいただきたいなというふうに思っております。で、皆さんにご意見を伺いできないんで、3名の方、3つですから、ワンアイテム3名の方に、いや1名の方で合計3名の方にお願いしようというふうに思っておりました。3名の人選ですけども、第1点は加藤副会長、第2点は杉本さん、第3点は財団委員長の田中さんだったんですけど、田中さんはご早退、早退されるということなんで、田中さんの代わりに地区の財団副委員長をやっておられる90キロを切るというような宣言をされた富津さんにお話をお伺いしようかなというふうに思っております。それではですね、時間がなくなってしまいますので、もし早く終わればもう一点話したいことがあります。ですからなるべく急いで、やるようにします。
変わんないよ。
固まっちゃいましたね。ですね、まず1点目、今日皆さんに資料をお配りしてあると思うんですけれども、19-66、RI 最速から機関雑誌の名称を削除する件と、こういう案が RI 理事会から提出されて採択をされております。皆さんにもお話ししました、前回お話ししましたけれども、出席っていうのがですね、出席に関する規定が、1972年ですかの規定審議会でメイクアップ前後1週間、それが1995年の規定審議会で前後2週間になって、それから20年後に、柔軟性ということで、事実上なくなったわけですね。それで、出席とこの雑誌っていうのはですね、ロータリアン三大義務って言いまして、出席、雑誌の購読、それから会費の納入、これ三大義務って言われてまして、新会員のオリエンテーションとかですね、あるいは地区で行ってます、新会員セミナー、これでもですね、必ずテーブルディスカッションの時には持ち出す話題なんですね。その雑誌についてですね、ザ・ロータリアンという英文で書かれたものが、今機関雑誌という扱いを受けておりますけれども、これが機関雑誌から外れるということでございます。趣旨等はですね、皆さんにお配りしたものを読んでいただければお分かりになると思いますけれども、 実は今回の、規制審議会にこれが 19-66 として出されてありますけれども、この後 19-67 それから 19-68 ですか、これがですね、南アフリカ、スウェーデン、ニュージーランドなどの地区から出されておりまして、まあ、ここではもうはっきり雑誌購読をやめようと、これを義務化しないでもらいたいと、こういう話になっております。ここの趣旨を言いますと、柔軟性を持ってですね、理事会が一層の機敏性と柔軟性を持ってロータリーへの認識向上と監視を高めるというロータリーの推進目標を達成できすることを目的としていると書いてありますけれども、私が考えるにこれは雑誌購読の義務の終わりの始まりじゃないかなというふうに考えております。まあ皆さんの中にはですね、この原文をそのままお読みになられて、ロータリーの友が機関士と同列になるというようにお感じになる方もいらっしゃるかと思いますけれども、私はそうではなく、出席の時と同じようにですね、10年後、20年後、いや、今はもっと早くなってますから、おそらく10年以内に、今回、採択されませんでしたけど、19のこの赤に押された67、68のようにですね、雑誌購読の費用なんか払わないで、ポリオを根絶に向けた方がいいんじゃないかとかですね、そういう方向に行くのではないかなというふうに思っております。古き、まあ私が入会した頃からですね、伝統的に、なんて言いますか、ロータリーの三大義務ということは言われてまいりましたけれども、私はこれはこれの終わりの始まりじゃないかなというふうに考えております。
杉田さん、杉田さん。
あ、じゃあここでいいや。じゃあ、すいません、加藤さんに一言どうしたっけ。
じゃあマイクにあれ
です。なんですか、今の話。ですね、今、成田さんに言われたように、この19-66ですか、要するに、ロータリーが、一回フリーにして、自由にしようという動きがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、あんまり義務的なものを打ち付ける必要は、私はないんじゃないかと、私自身は思っておりますけど、いかがでしょうか、成田さん。
あ、いやいや、
それでよろしいですか。
はい、はい、ありがとうございました。なかなか非常に大人の回答で、やめた方がいいとか、反対だとか、そういう話をされなかったっていうのは、さすがに、ベテラン会員だなというふうに、感服いたしました。
さすがに何も勉強してない。
次にですね、制定案19-72、ロータアクトクラブが RI 加盟を求められることを明確にする件ということですね。これに関してはですね、規定審議会が終わりました後ですね、6月のロータリーのともですね、横組の19ページにこれ半ページかかって、ロータアクト今後どうなるんだということについて記事が載っております。それから、三島さんがこれやってくれたかどうかわかんないんだけど、1月のロータリーのトム、これの32ページに、RI 理事会並びに、財団管理委員会で10月に、決定された決定事項、ロータアクトの方針に関する最近の変更についてという記事が載っております。で、このロータアクトの問題、これはですね、この2019年の規定審議会で、RI が、一番、なんていうんですかね、執念を見せて採択にこだわった 案だというふうに言われております。でお手元の資料を見ていただきますと、初めに出された、これ確か2日目に出されたんだと思うんですけど、制定案1972っていうのがあります。これは否決をされました。そしてその夜ですね、否決をされたんで RM 大変だと、これはどうしても通したいんだということで修正案を出しました。修正案は A4 版で、10ページにわたって細かく、ロータリー商店の方向に解説するのが書いてあります。これはとても添付の資料に付けてもお読みになる方はいらっしゃらないだろうと思って付けませんでした。それくらいこのロータアクトに関しては執念を、RI が執念を燃やして、ロータリーに加盟させたいというふうに、考えて行ったことなんですけれども、もともとロータアクト、加瀬さんはロータアクトだから分かってると思いますけど、ロータリーの下部組織ではありますけれども、組織としてはロータリーと違う役割、違う、なんていうんですかね、やり方、こういった組織だったと思います。それが、方針の方向性とかそういうものは同じなんでしょうけれども、ロータリーの中に、併合するわけでもなく、両立という形で、入る。これは一体いかがなものだろうかと私は思っております。で、こういうことがあり得るっていうことは、ロータリーはどんどん他の組織と合併していくんじゃないだろうかと。例えばソロプチミストがそうですし、あるいはライオンズなんかもそうですね。あるいは、青年会議所、JC なんかとも、方向同じなら合併しようよと。それでみんなで大きくなって、大きな世界を変えるような良いことをした方がいいんじゃないかというような話になっていってしまうんじゃないかなということを僕は危惧をしております。そしてこの何て言いますかね、併合案、これを聞いた時に思い出したことが一つあります。それはもう目の前に川本さんいらっしゃいますけど、12月にお辞めになった下里さんが会長だった時、川本さん幹事だった。その時に、韓国からカン・スーヒっていう青少年交換学生が来まして、やはりホストファミリーがなかなか見つからなくて困ったということがありました。覚えてます、川本さん。それで川本さんが非常にご努力をされて、その時初めて茅ヶ崎の国際交流協会の人に半年ぐらい預かってもらった、こういうことがあったんですね。それで下里さん、会長ですね、当時会長の下里さんは交流協会の人と話をして、ロータリーと交流協会って、方向性も同じじゃないかと、じゃあ一緒にやりませんか、こういう話を会長挨拶の時にされました。国際交流協会は団体でも個人でも誰でも入れるからというようなことだったんですけども、この時手を挙げて反対されたのが杉本先生ですよね。覚えていらっしゃらないですか。杉本さんが、ロータリーはロータリークラブとしてですね、いかなる団体にも属さないと、こういう決まりがあるから、それはちょっと国際交流協会に入れないよというようなお話をされましたよね。それちょっとこの件に関して杉本さんに一言コメントをいただきたいなと思います。
おそらく20年以上前の話だったから、あまり正確には思っておりませんけども、ロータリークラブというのは、やはり、 クラブの会員が見つけてきた優秀な人材をクラブ全体で検討して、それでロタリアンとして育てていこうという意思のもとに入会させるのが、僕はロタリーであると思っておりましたから、やはり用途はあまりはっきりしないけど、例えば外国が好きだというだけの条件では、難しいなと思って、いろいろ始めたいと思います。
ありがとうございます。この間編集フォーラムやった時に松宮さんが第一声として、加瀬さんにロータアクトの年齢上限40歳だった30か30が撤廃されましたっていう話をされましたけども、この1月のロータリーのともに書いてあることを見ますとですね、一番衝撃なところを、会員増強のところなんですけど、2022年までにロートアクターの数を 100% 増やすって書いてあるんですね、目標として。それから2022年までに、それらの報告されたロータアクターのうちロータリークラブに入会した人の数を 20% 増やす。でもっとすごいことはですね、2029年度までにロータアクターの数を100万人に増やす。こういう目標を立ててロータリーはやっている。これを皆さんはどうお考えになられるか。9年後ですよ。でロータリーの今の人口が118万ぐらいです。ロータアクターが100万以上に増やすという目標を立ててやってるっていうことはですね、そこに RI の方向性が見えてくるんじゃないだろうかというふうに私は考えております。次にですね、これが一番問題な案件ですけど、 RI 理事会に RI の課税上の地位を変更するための適切な措置を講じることを許可する件。これは、おととしのぐらいから、去年いっぱいですね、RI 並びに、管理委員会の議事録で、毎回会合のたびに議論をされてた話題であります。一体何が議論されていたのかということはですね、ただ議論したしか書いてないんで分からなかったんですけれど、だんだん話が見えてまいりました。これはですね、これも僕ちょっと思い出したことがありまして、小沢さんが米山の小学会の理事長に、なられた時かな、なる前だと直前だったからですけど、僕には理事長になってやりたいことがあるんだと。それは定款を変えなきゃできないというような話でですね、多分その時名古屋の、星崎の社長の坂本さんという方が168億の株券を米山小学財団に預けたいと。そうするとそこから上がる配当収益は全部米山の寄付になるわけですね。そういうことがやっぱりなかなか定款上できなかったんだと思うんですね。一人の人からガバッともらうと、やっぱり公益財団ですから、数多くの人から少しずつもらうということになっていたのを小沢さんが直したと。これはまさにですね、ここに、皆さん聞いたことがない RIH ですね、国際ロータリーホールディングスというものが出てくるんですけれども、昔芸術財団から寄付をもらうときにマッチンググラントみたいな方式で寄付をもらいました。今もそれは続いているわけで、ロータリアンが100ドル寄付すると、向こうから同じ額100ドルでしたっけ。その辺ちょっと田中さんがいたらよく分かってお聞きしたかったんですけど、そういう格好で しかですね、あの大規模な寄付っていうのは受け取れないんだと思うんですね、今のこの税法上の何番ですか、C の4っていうやつですね。 C の4ではあのもらえないんだと思います。それを C の3にしてヒソランク上げた財団にすると、そうした例えば芸術財団から無条件に2億の寄付がもらえたり、あるいはまあロックフェラー財団でもどこでもいいんですけれども、そういうところからいっぱい寄付はもらえると。結局そういうことにしたいということと、もう早急にやった方がいいということでですね、ロータリー、国際ロータリーホールディングス、これをいつですかね、2016年11月にもう設立してあります。そして、今回、のこの意見表明案採択されましたんで、まだRI はこの C にはなっていない、 C の4にはなっていないそうですが、この何年間のうちに C の4になって、そしてこの RIH ですね、ホールディングスと RI が2022年規定審議会で合併をして、国際ロータリーを名乗ると、こういうことがもう決まっております。そうなると皆さんどうなると思いますか。我々が寄付した金額よりもですね、その倍ぐらい簡単に資金が出せる人が国際なんていうんですか、ロータリーに寄付をする、それがまあ財団に行って勝手する。ロータリー財団っていうのはロータリー、国際ロータリーのためのロータリー財団なんだけども、でもそちらの方の寄付が多くなって増えていってしまったらですね、本当にこれが国際ロータリー、ロータリー財団と言えるのかなということを私は危惧する次第であります。じゃあ副委員長、何か意見を。
はい、ちょっと難しいお話なのでどうお答えしようかなと悩んでおりましたけれども、大体さんのお話だと、個人的に莫大な資産を持っている方が自分の名前を使って、寄付することで事業を行ってしまっているっていう状態がちょっと問題があるんじゃないのかなっていう話だと思うんです。組織としてどうあるかというのは、私もそういう論じる立場じゃないので、うまくお話しできないんですが、ただ、結果として、ポリオの撲滅に、ビル・ゲイツのような財団だとかが、寄付金に対して、倍の額を、上乗せして寄付しますといったような形で、やられる部分、当然その、背後にどういった企業があって、そういう資産家の方が寄付されているっていうのはもう、あからさまに出てしまうわけではあるかと思います。ただ、全員の気持ちでやっていただいているっていう部分を、組ませていただくっていう部分で考えれば、その、ロータリー財団で運営している資金自体が、当然その、経済の状況に即して収益が出る出ないといった形で確実に大きな収益が毎年上げられるかというと、そこには限界を私は感じてはいます。そういう意味では集まったご寄付に対して条件付けでじゃあその後押しをさせていただくといった形での手を挙げていただくスポンサーがいらっしゃるというのであれば、やれることが、プラス3倍として成果が出せるというのであれば、そこは、いいんじゃないのかなというふうにすいません思っております。
はい、ありがとうございました。いろいろな意見があると思います。それで、ちょっと5分しかない。ちょっと次に行く前にですね、この話をちょっとしたい。田中さんがさっき見せましたけど、このポリオ根絶パートナー 組織っていうのがこの裏に書いてあります。これが5つだったんですけれども、これも同じく去年の10月の理事会と管理委員会で6つ目のパートナーとしてですね、ガビワクチンと予防接種のための世界同盟というものが認められたということをですね、皆さんにお伝えをしておきたいなと思います。それで最後の案ですね、事務総長は国際労働の最高経営責任者であると規定する件、これですけれども、今までの話を お聞きになって、僕はですね、こうつらつらと考えてくるうちに、結局もう今 RI ホールディングスですか、これのじゃあ責任者は誰なんだと、もう設立されてあるわけですよね。これはまあ RI 会長じゃないだろうと、やっぱり事務総長が CEO なんだろうと。そして2022年ですか、この RI ホールディングスと RI が合併すると、そうするとやっぱり2つの組織が1つの組織になって、RI 会長っていうのはその片方の組織、ロータリアンを対象とした組織の長ではあるけれども、まあそのもう一つの多額の寄付を集めたりするところのトップにはやっぱり1年ごとに交代するわけでなり得ないだろうと。だからこういうですね、事務総長を CEO と呼ぶという何て言いますか、立法案、これは発議されて通ったんだろうというふうに思います。で、まあ、今回託話にあたって僕もいろいろ考えたんですけれども、これを逆から考えて、なぜ、事務総長が CEO なんだということを考えて、その今までのことをですね、考え直してみると非常に全てのことが理路整然とうまくつながっていくなというふうな感じがしてなりません。まあ2022年はですね、田中さんが、代表議員で、シカゴに行かれます。ですからそれに向けて、少し、RI の方向をですね直したいと感じられる方がいらっしゃれば、制定案ですね、考えて積極的にですね、いろんなことを RI に出して物を言った方がよろしいかというふうに思います。ちょうど時間となりました。今日はつまらない話になっちゃったかもしれませんけど、ありがとうございました。